はい、こんばんは、スキジキンです。今回はね、東宝シネマズでチェーンソーマンのレゼ編を IMAX で見てきましたっていう話で。今日ね、なんか東宝シネマズね、2000円だったのがね、1300円にね、まあ週に1回、水曜日はね、安くなってて、なおかつ、IMAX っていうね、すごい、プラス700円で、だから合計2000円払ったんだけど、クレカでね、行ってきたんだけど、すげえよかった。もうね、まあネタ、ね、俺ももともと原作も全部漫画もアニメも全部見てたから、もう全部知ってる状態で、見てたからあれなんだけど、これ初見で見ても面白かったかなと思うよね。まあネタバレ全開なんでね、ぜひね、まず映画館で見てくださいと。で、映画見に行くの嫌な人でも、漫画はね、ネカフェで読める。俺、映画終わった後、ネカフェ行って風呂入って、そこでチェーンソーマンのね、7巻かな ?7、8、9、4だ。そこにね、レズ編が書いてあって、頭の中でね、こう比較しながらね、見てた。うまいね。まあ先に気になった点というか、ここ気をつけた方がいいとか、俺はそこはちょっと気になったって部分だけ言っとく。悪い部分ね、割とね。一つは、IMAX でかすぎるから、前4列は選ばない方がいい。すんげえでかい。俺が思ってた、普通の映画館の、横サイズじゃないの。IMAX クソでかい横に。音響もすごいんだけど、だから、前4列はね、多分ね、目の視界の外に出ちゃう。だから、端っこが見えない。だから、せめてまあ、前4列よりも後ろの前5列ぐらいから、後ろがいいかもしれない。まあ、めちゃめちゃ埋まってたから、8割埋まってたよ。すごい。で、もう一個、戦闘シーン、まあ、全部で90分なのかな。後半のバトルシーンね、ピカチュウの、じゃねえや、ポリゴンだな、あれな。いや、ポリゴンのフラッシュが、で、なんか、あれだね、テレビを見るときは、部屋を明るくして離れて見てねっていうね、あったでしょ?あれの現象に近いものがあった。だもしね、子供が超熱中してて見てたら、チカチカ加減で、ちょっとクラッとする子がいたかもしれない。とはいつも、チェーンソーマンって、ポケモンとかアンパンマンみたいな、子供が見るような映画じゃないからあれなんだけどね。だけど、チカチカ加減すごかった。まあ別に俺、そこはそんなもんで、あと、一部、セリフがカットされてたり、ちょっと場所変わってねっていう部分は違和感があった。一つは、車運転した時に、ぶつけてやるみたいな話とセリフと、あと、最後のシーンの時にね、思ってた以上にね、前に出てたっていうシーン。だからその2点ぐらいかな。他はもうよかったと思う。うん。あともう一個ね、もうネタバレなんだけど、レゼさ、プール入る時、デンジのチェーンの紐さ、突っ込まなかったよね。俺、それ気になった。あ、メイさんいらっしゃいませ。あ、エマさん?マジかよ。名前また変わってるな。で、今回ね、さっき2時間ぐらい前に、チェーンソーマンの映画見てきて、こいつは面白いと、でも、原作も全部知ってた上で、昨日、おとといとか、YouTube とかで、チェーンソーマンのレゼ編めっちゃ絶賛だったから、俺見てきたんよ、今日。昨日予約して、今日見てきたよ。いや、よかったわーって感じで、めっちゃおもろかった。まあ、ネタバレしちゃうんでね。まあ、エマさんもし来てくれないんだったら、そのまま抜けたって OK なんで。で、この、チェーンソーマンって、まあ、デンジっていう主人公のね、チェーンソーマンって、まあ、能力を持ってるデンジが、まあ、言っちゃえば、可愛い女の子のレザーに狙われるっていうだけの話なんで、まあ、もともとはボーイミーツガールで、なんか、普通にね、こう、お祭りとかで一緒に、綿飴食ったりとか、プールで水遊びしたりとかっていう、いろんなその、ところを経て、普通に恋するんだけど、まあ、相手の敵側のスパイでしたみたいな、まあそういう話なんだよね。最後のあたりではちょっと悲劇を迎えるっていう、まあ、話なんだけど、まあね、元気よ、元気。うん。で、ほんと、久しぶりに俺、映画さ、マジで2年ぶりぐらい見たんだ。それまでは別にさ、アマゾンプライムとかのお下がり見てたんだけど、ほんと久しぶりに映画見たけど、今の映画すごいね、音響が。普通のなんかドルビーサウンド 5.1 インチみたいなやつに比べてさ、すごい音のさ、低音の音がやっぱすごかったし、臨場感もすごかったし、楽しめたね、ほんと。で、ほんとね、今回の、まあ、レゼ編ってね、爆発なんだよ。もう芸術は爆発だみたいな感じで、爆発のね、びっくりした、マジで。音の、その爆発音でドーンととかするんじゃん。普通のリアルで、まあ見たことはなくても、よくね、実験とかの爆発の音とかあるじゃん。あの音の再現率がすごいのよ。低音のボーンと音と、その爆発のボーンととかで、ね、ちゃんとリンクしてて、あれはね、すごいよ。ほんとね、テレビとか、その YouTube とか、そのスマホとかで見てる臨場感とは全く違った。IMAX すごい。爆発がすごい。ほんとすごい。多分、 半年とか1年後ぐらいに、多分このチェーンソーマンのレズ編とかが、多分テレビの初登場とかってあるし、普通に多分、アマゾンプライムとかで見れるようになるから、俺ね、一回見ただけだとね、わかんない部分がいっぱいあった。あの、映画ってさ、いくつか種類があってさ、一回見たらもういいやってパターンとさ、一回見たけど、いや、ここちょっと気になるし、また行きたいなって気持ちになるような映画もあるし、特にこのチェーンソーマンって結構、まあ、完結、一応一巻は完結してるんだけど、その、なんていうかな、しっかり、伏線と、その設定をきっちり書いてくれてるから、なんだろう。ま、そう、また見たくなるような内容なのよ。あの、ほんとね、一回見たらもういいやってほとんど、これ 99% ぐらいそんな映画って。だけど、チェーンソーマンに関してはね、もう一回見てもいいかなって思うぐらい。やっぱね、一回の視聴では、わからなかった。もちろんだって、普通のさ、初見映画ならさ、わかんないけど、俺が普通に何回も何回も、漫画見てるからね。漫画を何回も見てる上でもさらに見たくなるっていう、この、複雑さ。あのね、やっぱね、監督がすごくいいんだよ。原作の言葉とかセリフとかをリスペクトしつつも、その盛り上がるシーンについてはオリジナルのその展開入れてんの。まあ、全然支障がないんだよ。セリフとかも入ってんだけど、その、このシーン、あ、わかるわかる、これオリジナルだってわかるんよ、ちゃんと。そういうシーンをちゃんと入れてあって、あ、うまいわ、違和感なく入ってる。なおかつ、最後のこれ、俺がね、絶賛したいところなんだけど、一番最後、まあ、レゼっていう女の子が、デンジに会うために、歩くシーンがあるの。歩いて、とあるカフェに向かうシーンがあるんだけど、あのシーンね、イメージしてほしい。最初に歩いてて、その、もうそろそろカフェに着くって時に若干早足なんだよね。これね、漫画ではわかんねえんだわ。漫画では、その、徐々にシーンが、その、狭いね、道を通るとカフェがあるところに関して、近づくシーンが何コマかぐらいあるんだよ。でも、漫画だと、この、レゼの気持ち、そのレゼがそのカフェで会おうって話になったんだけど、そこに会うところの過程を漫画だと、その、歩みがわかんないの、スペースが。だけど、映画だと、もうね、すごく気持ちがわかる、これ。すんごい、やばい、あれは。俺も最後のね、最後のあのシーンだけで、俺はもう、丸々50点、50% 持って帰ったぐらいすごい良かった。あの、最後のシーンの、その、漫画じゃわかんない。漫画じゃわかんないんだけど、普通さ、人ってさ、漫画読んだ時にさ、頭の中で保管するじゃない。こうなんだら、こういう動きなんだ、するだろうなっていう、その通りの動きはまず映画でやってくれるんだよ。まずそこが素晴らしい。だから、よくあんじゃん。漫画を映画化したんだけど、いや、これちょっと私と思ってんだ、違うって思うじゃん。これね、レゼ編に関して言えば、漫画大好きな人だったら、もうこれね、99% ね、もうそのドンピシャでね、もうなんていうの、頭に描いた通りなんだけど、泣いたよ。そこの最後の、歩みがね、速くなるシーン。わかるでしょこれ。恋人にね、会いに行くために、ゆっくり歩いてたんだけど、もう目の前にカフェがあって、もちろん彼はいるんだけど、まだ見えないの。でも、だんだんね、早歩きになってくんの。その気持ちわかるべ？それはね、漫画だとわかる。漫画でも、多分そうイメージした人もいると思うんだけど、でも、漫画だけ見ただけでは、ゆっくりから歩いたと林になるっていうシーンを想像する人もいるけど、普通はわかんないの。だけどね、映画だとね、めっちゃわかる。そしてね、何がすごいって、やっぱ声優さん、マジで。レゼの人って実は、大手の、ま、マドカマギカのマドカもそうだし、あとなんだっけ、シンフォギアっていう、まあ、漫画にもパチンコにもあってたけど、その漫画の主人公の響きっていうキャラも、その子なのよ。で、ほんとね、この方のね、セリフ周りがめちゃんこうまい。もう、まあ、言っちゃえば、スパイなんだよ。スパイで、デンジを騙して、奪って殺すために近寄ったスパイなんだけど、その途中でデンジの境遇とかと共感しちゃって、まあ一緒に逃げるみたいな話になるんだよ。それも演技なんかって言われたら、そこもまた漫画ではね、文字しか出てないからわかんないんだよ。これ。だけど、声優さんに声を当ててもらうことによって、あるじゃん。セリフのさ、最後の語尾とかをさ、上げたり下げたりするだけでさ、ほんのり解釈変わるじゃん、日本語って。全く同じ言葉でも、最後のね、なんだっけ私最後学校行ったことなくて、私最後学校行ったことなかったのみたいな、なんかそのセリフ言うんだけど、そこだけで俺のね、思ってたイメージと違ってたのよ。これ。もうね、マジで面白い。これ、漫画で読んでる解釈と、実際にセリフ読み上げたその、ほんと、めちゃくちゃうまいの。もうね、適任、完全に適任。これがね、レゼが、棒読みのアイドル、なんか AKB48 の、とある有名なタレントのキャラクターが演じてたんだ。俺はもうぶち切れてたけど、もうね、もう声優の中でも、もうトップ中トップの演技力を誇る、もうメインヒロイン、アニメのメインヒロインを何個もやってるプロ中のプロなの。もうその方のね、 演技がマジですごくて、で、最後の、そのセリフの語尾がね、下がってて泣きそうだったのよ、これ。これわかる？最後、うん、ほんとね、あ、また、エヴァさんまた来てね、もうマジで、ね、あと5分くらい語って終わりするけど、まあ、また来てね。ほんとね、何がすごいって、あれ演技、そのさっき言った声優さんの、その、レゼの演技の最後のセリフシーンが、ほんのり可哀想だった。悲しかったのよ。あれって、もっと寂しそうな声とか、嬉しそうな声とか、無感情の声とかだと思ったけど、最後は、ひねり出すような、悲しいトーンだったのよ。俺はね、そのセリフは、聞いたね。うん、悩まされる。ほんとね、これ、わかる、マジでチェーンソーマン読んで、漫画出た人が、アニメの最後の、レゼの最後の最後の最後のシーンの、イントネーション。あれでね、考えさせられるね。なんか、そこの 0.1 秒のイントネーションの違いだけでも、マジで全然そのレゼの最後の気持ちが違うんだよ。無機質だったり、悲しそうだったり、寂しそうだったり、悔しそうだったりっていう。やっぱ日本語すげえなと思った、ほんと。マジで。わかると思うよ、これ。チェーンソーマン好きな人で、レゼ編の見た最後のセリフとか、最後だけじゃなくても、他の途中のセリフとかにも、若干、匂わせるシーンがあるんだけど、どこまで彼女は本気で、どこまで仕事というかさ、ミッションとして演技したのかっていう部分は漫画以上にまた複雑なんだよ、これ。漫画だったら文字だから脳内で保管するじゃん。だけど、ほんとうますぎてレゼ編の中の人が、なんか、一回だけ見ただけだと、あ、このシーンは本当なんだな、このシーンは嘘なんだな、みたいなのがマジでわからん。最後は寂しそうだった。だから、多分、本心が強かったんだろうなと思うんだよね。っていうところで、この、なんていうの、映画ならでは、ほんとそう、漫画を脳内保管してるんだけど、その通りにやってくれるのもそうなんだけど、さらに答えを出してくれるんだよ、これ。で、レゼがどの時で本気で、どの時が演技だったかっていう部分が、声のトーン、マジで難しい。いや、これさ、漫画だったら答えは出ないんだよ。漫画答え出ないから、ある意味余白を残してるわけ。そうじゃん。漫画ってさ、その、なんつうの？微妙なトーンの、声のトーンがさ、文字しか書いてないから、あとは読者にお任せするよ。あとは考えてねっていうのが多い中で、映画だと、ほんと声のトーンとか、歩き方とか、あと、その最後のシーンも、俺もう一回漫画見返したんだよ。砂浜のシーンで、レゼが最後、デンジに呼び止められた時に戻ってくるシーンがあるんだけど、その漫画では、2コマ3コマで走ってるシーンなかったんだけど、レゼは、もう露骨に走ってきてるわけ。走って戻ってきてるわけ。これはなんだ？この漫画ではない走って戻ってくる演出はなんだ？しかも、ね、首をね、バキンと折るシーンがあるんだけど、明確にやってるの漫画なのに、なんでアニメでやってないのって、映画でやってないのって。わからんちん。ここの意図は何？原作通り首バキってやれようと思うんだけど、いやーわかんねえ。でも、少なくとも言えることは、これ、たつきさんね、漫画家のたつきさんが、これ絶対見てるはずなんだよ。見た上で OK 出してるってことは、たつき先生の思い描いてる流れと、レゼの感情と行動っていうのが正しいってことなんだろうね。間違いなく。ってことは、俺の頭の中では、ここはこういう画面だったらこういう気持ちなんだなっていう部分は、映画で見た時で上書きする必要があるんだよね、これ。一回ではね、その、たつき先生の思い描いていた、その理想のレゼ編っていうところを、もう一回見なきゃわかんないかなって思うぐらいで、マジで名作。難しいよ、これ。ほんと、インターステラーを見た時の、あと頭の混乱っぷりもそうだけど、わかってんだよ。展開はわかってんだけど、この時こう考えてて、こういうメタで、あと花とかね、そういうなんかメタファーがいっぱい出てくるんだわ。で、そこの部分を完全に読み取るのは多分一回じゃ難しい。うん、戦闘シーンもね、動きが早すぎだし、なんか、3D のモーションじゃなくて 2D ならではの、結構なんか、動きのあるモーションなんだよね。昔ながらのモーションなの。手書きモーション。そこについていけない、まあ、ついていけないわけじゃないんだけど、そこがまた難しいから、まあ、ちょっと癖はある。だけど、その癖をね、もうね、もう、それを覆いかぶせるぐらいの、素晴らしい原作愛と、そしてアニメーション。で、最後、MVP はね、ビームだわ。サメなんだけど、サメのね、ビームくんのね、頑張りっぷりはマジだ。で、炭治郎の声なんだろうね、多分ね。いや、すげえわ。タフだし、すごいもう、チェーンソー様愛っていうのは感じられるし、最後の最後まで活躍するっていうね、素晴らしかった。最後の、ほんと最後の最後のバトルシーンも、微妙に 変えてんだよね。なんか、あれこの場所ここだったっけ、あれ漫画の近くねっていうものがいくつかあるんだけど、まあ、でも、流れ、自然の流れにするためだったらここでもいいよねっていうのがいくつかあって、そこをね、数え始めたら止まんねえわ。もう、漫画見ながら映画見ながらゆっくりさ、比較したいところなんだけど、それは無理だから、まあ、漫画ひたすら読んで、で、また映画見に行くっていう感じでね、この、楽しみがね、あると思います。まあ、チェーンソーマン好きな人は読んでほしいし、でもね、これ、このチェーンソーマン、予見なし、全く初見で、原作もまあ、アニメもまだ一切見てない状態で見るっていうのも、またありかもしれんね。まず、全く未経験の状態で、まあ、初見見ました。で、チェーンソーマンの漫画をまず見てください。漫画見ました。で、アニメも見ました。途中までね。で、もう一回見ます。そしたらまた考え方変わるよね。最後、最終話まで見、まあ、一巻の終わりまで見た後に、もう一回見ると、あーんってなるわけ。はい、おすすめでございます。マジでいいアニメでした。